今日もこのようにして共に聖書の御言葉を分かち合うことができ心から感謝いたします。現在聖書日課では詩編を読むように導かれておりますので、今日は107編の御言葉を選ばせていただきました。今日皆さんでお読みした107編の6節には、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと主は彼らを苦しみから救ってくださったと記されています。実はこの言葉は今日107編一部しか読みませんでしたけれども、107編を最初から最後まで読みますと、なんと先ほど私が申し上げた言葉が4回も出てきます。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと主は彼らを苦しみから救ってくださった。これは107編の記者がすごく強調したかったことなのだろうと私は考えています。で、私はこの言葉は聖書の中心的なテーマであると考えています。そしてこの事実に生かされていきたいと私たちは切に願っています。苦難の中で主に助けを求めて叫んで、そして救いの恵みに預かった、今日多くの生徒方がこの場に集っておられますけれども、多くの生徒方の証を聞きながら、あ、イエス様は本当に生きておられるんだ、苦難の中から助けを求めて叫ぶとき主が助けてくださるんだなということを本当に私は信じさせていただきました。今日了解を得てないんですけれども、上野さんご夫妻の証をちょっと紹介させていただきたいと思います。上野兄弟から、定期的にライフサイエンスという冊子をいただきまして、それを読みながらいろいろ教えをいただいているわけですけれども、その中にこのような素晴らしい証がありますので、ちょっと紹介させてください。上野さんご夫妻が学会に参加するためにアメリカのニューヨークに行かれました。その時に、ニューヨークで研究をしておられる小川先生という方の、お宅に行きまして、そこで交流を持たれた後、小川先生が上野さんご夫妻を空港まで送ってくれたそうです。ニューヨークでの学会が終わって今度はドイツに行くことになっていました。ベルリンで行われる会議に招待されていたそうです。それで無事に、空港に到着しました。そして出発カウンターに行って手続きを始めました。大変なことになりました。飛行機に乗れないというんです。予約している飛行機はジョン・F・ケネディ空港から出ませんというわけです。それで上野さんご夫妻の乗られる飛行機は JFK ではなくニューアーク空港から出発する飛行機でした。ニューヨークは皆さんご存知の通り大都市ですから、3つ大きな空港があるそうです。日本でいう羽田、成田みたいなものです。それで上野兄弟はこのようにライフサイエンスに書いておられました。それを聞いて顔が真っ青になり頭が空っぽになりました。すべて私の不注意です。ニューアーク空港に今から向かっても間に合いません。どうしましょう。私はおろおろするばかりですと、そのように書いてありまして、ところがどっこい、それで話は終わらなかったと先生が書いておられます。奥様である上野春子姉妹がですね、この事態に諦めることなくイエス様に対する信仰に立って一生懸命祈り始めたというのです。神様、イエス様、主よ、助けてくださいとカウンターの前で上野姉妹が必死に祈られたそうです。さすが信仰のマスです。転んでもただでは起きません。信仰の友が与えられているというのは本当に素晴らしいことだなと、その証を聞きながら思いました。上野姉妹がその場で熱心に祈っておりますと、なんと奇跡が起こったというのです。そのカウンターの方がにっこりして、ファーストクラスがちょうど2席あります、これに乗ってくださいと、そのように言って、なんとファーストクラスの搭乗券を2枚渡されたというのです。なんと JFK からもドイツに飛ぶ飛行機があって2席だけ残っていたと、なんという奇跡でしょうと上野兄弟がそのライフサイエンスの中で言っておられました。そして、本当にイエス様のことを明かしされたんです。そのライフサイエンスの中で神様は生きておられますと、で神様に感謝してニューヨークからヨーロッパへの空の旅を楽しみましたと、この先生の文章を読んで感動しました。自分の失敗から来る苦難、困難、問題であったとしても、どんな時であってもあのダビデのように一生懸命主イエス様に向かって祈らなければならないんだということを上野兄弟の証を通して本当に教えられました。そして目にこそ見えませんけれども、私たちの救い主であるイエス様は今も生きておられ、イエス様を信じる者の祈りに応えてくださり、すべてを最善に導いてくださるお方なんだということを上野兄弟の証を通して教えられ、私は本当に信じさせていただき感謝でした。またあと一つ、私のちっちゃな証を私はこれまで、 今49歳なんですけれども、49年の生涯を考えていますと、いろいろな場面でイエス様が私に伴ってくださり、助けの御手を伸ばしてくださったなと思い、救い主イエス様に本当に感謝感謝感謝です。高校生、私が高校生だった時、一生懸命に祈ったことが何度かありました。私の通っていた高校は今考えてもやっぱりちょっと普通ではなかったなと思います。とにかくもう学校の決まりがもう厳しくて、先生からお前らがもう頭悪いから、もう毎年校則が厳しくなっていく、毎年校則が一個一個増えて学生手帳が毎年厚くなっていくよとか呆れられる始末でした。校則を守らないと先生からガミガミガミガミ言われて、もうこの学校嫌だなと本当に思いました。そのような経験がありますから、私の子どもたちはもう校則のない、もう私服で登校できる学校に行ってくれて、本当に青春を謳歌してくれていることに感謝いっぱいです。ある時体育館で、私の行った学校は普通科と看護科があって、看護科はすごく優秀なんですけれども、看護科を除く普通科の3年生だけが集められて、もう名前言っていいと思うんですけども、米山という非常に怖い先生が、英語の先生なんですけど、なんか虫の居所が悪かったと言いますか、なんか行事があってそれがうまくいかなかったことに対して大変先生、米山先生が腹を立てて厳しく叱責を受けたことがありました。それでいろいろ言われた後に、お前ら隣の学校の生徒見てみ、なんであんなに あの人たちは頭いいんだ、なんでお前らバカなんだって本当に言われたんです。お前らなんでバカか分かるかって、それはなお前ら、集中力が足りねえんだよって、お前ら何やっても中途半端じゃねえか、だからお前たちはダメなんだと、そのように厳しく叱責、今言ったらそんなこと言ったらもう問題発言なんですけど、ちなみにその先生は後年校長先生まで出世なさいました大丈夫かなと思いますけども。それでその米山先生の発言を聞いた他の先生もうなずいてるわけですよ。それでうんうんって言ってる先生で大した学校出てるくせに偉そうにとか思ったんですけれども、それを態度に出したらまたお前ら1時間正座とか平気でさせられるから、もうみんな黙って聞いてたわけです。今考えていますと、先生が言いたい気持ちはなんかよくわかります。学校に来ている生徒たちもなんか中途半端に不良のやつがなんか多かったですし、自分のようになんかどこ なんか根性が足りない、なんか逃げ切らなかった人がなんか多かったように思います。それで私の通った学校は、特に体育の先生、生活指導の先生が特になんか血の気が多くてですね、なんか気に入らないことがあると、その当時はですよ、30年前ですよ、もう鉄拳制裁など当たり前でした。よく今振り返って考えていますと、なんか先生方もやっぱなんか精神的になんか病んでおられたのかななんて思わないでもないです。そりゃ私を含めて半端もん相手にするんだったら、もうやっぱ普通だったらやってらんねえよなって思うだろうなって、なんかそういうふうに思いました。とにかく先生の言うことは絶対だったわけです。それ入学式の翌日から2泊3日で、泊まり込みの研修を、非常に厳しい研修を受けたんですけれども、その初日の指導を受けて、みんなの第一声は、あ、来る学校間違ったって言ってましたそれで私もそう思いました。だけど、間違ったば何もですね、ここしか受かる学校なかったわけだから仕方ねえだろうとかみんな言ってたわけですよ。で自分の頭の悪さを横に置いて、みんなでワイワイワイワイもう嘆き節をもう言い放っている状況でした。そんな中でその何人かが、こんな学校もう3年間も絶対続ききらんわと言いまして、でみんなもうんうんとうなずいていたわけです。私も心の中でそのように思っていました。しかし心の中で思っていても、そういうことは口に出すものではありません。口に出してこんな学校を続けきらんわと言った人たちは本当に1年間で辞めてしまいました。あんまり不信仰のことはこの口を通して言わない方がいいですよ、本当に。で私もこんな学校を続けきとまで言いそうになったんですけれども、しかしその研修の中で幸いのことに、なんと厳しい研修の初日にクリスチャンの同級生が2名与えられてですね、その同級生、私の名前を聞いて、え、クリスチャン、そうそう、クリスチャン、いや、自分もクリスチャンなのよ、朝会のクリスチャンなんだって言って、看護科の人だったんですけども、それでいろいろ話をしながら、この学校なんかえらい変なとこいっぱいあるけど、頑張ろうぜと言って励まし合って、またクリスチャンの先生も奇跡的に一人この学、その学校にいましてですね、励ましてくださいました。そんなこんなで学校生活を送っていたある時に、体育の先生が突然授業中におもむろに言いました。 2週間後に試験を行いますと。それで何の試験かって言ったら、皆さん笑うかもしれませんけど、縄跳びの試験を行いますと。縄跳びの試験？それは縄跳びの二重跳びを15回連続でできなければ、お前たちに単位はやらん、留年だとはっきり言われました。それでいいかと言われたんで、それで嫌っては言えないですから、それでみんなあんまり真剣にその言葉を捉えてなかったみたいなんで、みんなはいと答えたんですけど、私はその先生の言葉を 100% 本気で信じてしまって、15回連続で跳べなかったら留年なのって、いやいやいや、二重跳びとかしたことないし無理って心の中で叫んでいました。で、今から8年ぐらい前、まだ幼い娘がですよ、お父さん見てと言って下の祈祷室でもう二重跳びをビュンビュンビュンビュンやってるわけですよ。で、本当にすごいなと感心したわけなんですけども、私は高校生になるまで二重跳びとかできませんでした。だってやる必要ないですし、これで二重跳びできませんでしたって言って単位を落として、それで留年しましたと言ったら、いやもう本当にもう恥ずかしいなって思いました。しかもこんな学校で留年なんかしたくないと。また留年してあの体育祭で裸になってエッササ体操しなきゃいかんのか、またあの棒倒しをしなきゃいかんのかと。エッササ体操が何なのか知りたい方はエリア君に聞いたらいいと思います。もう棒倒しとかあれ喧嘩ですよ、はっきり言って。もうそんなのまたやらないかんのかと思って、もう嫌だと思って目の前真っ暗になりまして、切実に祈りました。この時本当にこのままではたまりません、主をどうか助けてください、それ15回連続で飛ばしてくださいと具体的に祈りました。それで私のクラスメートに運動がとても得意な人がいて、30跳びとかはやぶさとか言って、なんかものすごい自慢してる友達がいましたので、その、まあ、松尾直樹君っていうんですけども、ちょっとまっちゃんやり方教えてよって言ったら、おいいいよって言って、こうやって手はこうするんじゃなくてこうやって手首でやるとよって、飛ぶときはちょっとくの字に曲がってやったらいいよとか、なんかいろいろ教えてくれて、ああそうかと思って本当に真剣に練習に取り組みました。しかしどうしても15回連続できなかったわけです。ああ主を助けてくださいと真剣に祈りました。で試験当日を迎えたわけです。まあ、結果はどうなったかと言いますと、まあ、失敗したらこんな話はしないので、まあ皆さん結果はお分かりだと思うんですけども、本当にイエス様が憐れんでくださったんです。当日私の順番が来て、はい武田って言って、それで祈りつつと一息ついて始めたわけですよ。そしたら1回2回3回4回おなかなかいいな、いけるかもって、10回11回12回あと3回13 14 15やったとか思って、これまでここまで行ったらいけるとこまで行けと思って、なんと18回連続で飛び続けることができたわけです。それはいや素晴らしい。いやはい武田合格とか、あの時は本当にあイエス様感謝します、あイエス様ってやっぱり生きておられるんだなと、本当に主の恵みを感謝しました。いやもう笑っちゃうでしょ本当に、けど笑っちゃうような小さな証なんですけれども、けどこれはですよ、私にとって結構大きな体験でした。それであの時イエス様生きておられるんだなということを経験させていただきました。それで私はその時イエス様に祈るということを熱心に実践しました。本当に私たちは願い求めるところを大胆にイエス様に祈ってよいし、聖書の主なる神様は私たちの本当に必要とするところをすべてご存知でありまして、切なる祈り願いを聞いてくださるお方なんだということを私は体験を通して、知ることができました。本当に感謝です。これまで主イエス様が共にいてくださって、いろいろな場面でいろいろなところで見えざる見てをもって導いてくださいました。その時は気づかなかったんですけれども、本当にイエス様は私を見捨てずにいてくださったんだということを今になって振り返れば本当に確信することができます。イエス様が私たちと共にいてくださる、これが一番素晴らしいことだ、一番幸いのことだと、まあ、ジョン・ウェスレーという偉大なるキリスト者が発しておりますけれども、私たちはどのような厳しい状況にあっても聖書の主なる神救い主イエス様に対する信仰を決して失うことなく、どのような状況にあっても主イエス様だけに寄りすがって、すべてを最善へと導きたも主イエス様と共に人生の戦いを私たちは本当に走り抜いてまいりたいと切に願います。今日詩編107編を一緒に読みました。苦難の中から主に叫ぶと主は苦しみから救ってくださったと記されています。聖書を読んでいますと旧約にダビデという人物が出てきます。ダビデがこのような告白を何度もしています。 列王記1章29節でダビデ自身の死がもう自分の死が近いということを悟りまして、王位の継承が行われようとしたとき、ダビデは言いました。何と言ったか、私の命をあらゆる苦しみから救ってくださった主は生きておられると。生涯を全うしていよいよ天に召されるとき、心からの思いをダビデは告白しています。ダビデの人生は皆さんご存知のとおり、もう右に左に大揺れでした。波乱万丈でした。すごく苦しみの多い人生でした。死にそうになることが何度もありました。羊飼いをしていたときはライオンと命がけで戦いました。戦争においては巨人ゴリアテと命をかけて戦いました。イスラエルの初代王であったサウルから命を付け狙われて10年以上逃げ回りました。もうあと一歩のところで捕まって死にそうになる、そのようなことが何度もありました。しかし今日の御言葉のごとく、ダビデが必死に死を助けてと叫び求めたとき、主なる神は応答してくださり、あらゆる死の危険から守ってくださいました。王様になっても自分の犯した罪のゆえに家族に剣が入りまして、息子のアブサルムから命を狙われて王位を逃れて逃げるという、そのような悲惨なことが起こりました。また数を数える罪を犯して多くのイスラエルの民を失うことになりました。ダビデの人生はもう右に左にもう大揺れでした。しかしそのような大揺れの人生を貫く何かがありました。それあまりの人生の逆風に吹き飛ばされそうなダビデを支え導く何かがあったのです。それは一体何でしょうか。それは変わることのない主なる神様のご真実、ご愛、主の約束の御言葉でした。今日107編を読んだんですけれども、107編を読むと罪を犯してそれで裁かれてしまって、そこから主の御名を叫んで読んだときに主は助けてくださったと記されています。私たちはどのような状況においても祈っていいのです。たとえ自分の罪の上に起こってきた事柄、罪の上に起こってきた厳しい現実があったとしても、そこで祈ってよいし、祈らなければならないのだということを今日の詩篇107編ははっきりと私たちに伝えようとしています。主は叫びに応えてくださった。叫びとは一体何でしょうか。それは私たちの心の中にある切なる思い、願いが目に見える形で現れていることです。新約聖書を読むと、あのバルテマイがそうです。またカナンの女がそうです。何とかして問題を解決していただくために、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと熱烈に叫んだと書かれています。イエス様が振り向いてくださるまでに、たとえイエス様からノーと言われても、それでも叫び続けたわけです。主イエス様はその叫び、その切なる願いに耳を傾けてくださいました。詩篇107編6節に記されているこの言葉の内実とは、まさに先ほど述べたバルテマイ、またカナンの女のことを指すのではないでしょうか。この詩篇107編、これはいろいろな場面で苦しみが人間を襲っておりまして、しかしそこで諦めることなく主に助けを求めて叫んだとき、主が助けてくださったと書かれています。そしてそのような私たちを苦難の中から救い出してくださる主の慈しみ、主のご愛、主のご真実に感謝せよと、そのように進めがなされています。この107編全体を読んでいますと、いくつかのメッセージが発せられていると私は思います。どのようなメッセージがあるか、皆さんもいろんなメッセージを受け取られると思いますけれども、私はこのようなメッセージを受け取りました。1、聖書の主なる神というお方は全知全能のお方であり、無から有を呼び起こすことのできるお方であるということが107編を通して分かります。2番目、107編を通して神にできないことは何もないということが分かってきます。3番目、人間の罪のゆえに裁かれたとしても、主なる神は私たちの叫び祈りを聞いて幸いを返してくださるんだということが107編を通して分かってきます。特に今日読みませんでしたけれども、詩篇107編の10節以降はバビロン捕囚を思わせるような展開です。神様の仰せに反抗して神の計らいを侮った。その結果どうなったか、鉄のカスが締め付けられて囚われ人となってしまった。そして彼らを助けるものはなかったんだと記されています。そのような厳しい現実の中にあっても、詩篇107編の作者は主に向かって祈りなさいと、そのように進めています。罪の上に起こってきたとしても、 神様にももう顔を向けることができないような感じであったとしても、それでも主に頼りなさい。なぜなら苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。闇と死の影から回路を導き出し、束縛する者を立ってくださった。主は聖堂の扉を破り、鉄の貫抜きを砕いてくださった。この事実が起こるからだと詩篇107編の作者は私たちに伝えようとしております。聖書によりますと、イスラエルという国はバビロン帝国によって国を奪われたということが書かれています。非常に悲惨な出来事です。それはイスラエルの神が誠の主なる神に離れて本物でない偶像を拝んだからだと、その裁きとしてバビロンが用いられたということを聖書ははっきりと記しています。しかしバビロンに捕らえ移されたイスラエルの民は、自分の罪を神の前に悔い改めることができませんでした。ところが聖書はそれで終わっていません。その民に代わって苦難のしもべと呼ばれる人たちが立ち上がって、イスラエルの民の罪を背負って祈った。そしてある者は死んで命を取られた。その結果として解放が起こったと記されています。新約聖書においては、神の御子イエス様が十字架にかかって私たちの罪を、今私たちだけではない過去現在未来の人間の罪をすべて背負ってくださり、苦しんでくださり、そして呪いを受けてくださり、そして死んでくださったと明かしされています。完全なる贖いの御業、一回即全開の贖罪の御業をイエス様は十字架の上で2000年前成し遂げてくださいました。この決定的救いの事実のゆえに、私たちはどのような状況であっても、あのダビデのように、バルテマイのように、カナンの女のように、切なる祈りを持って、叫びを持って、主なる神に倒れ込んでいかなければなりません。冒頭でもう申し上げている通り、何度も申し上げている通り、問題が起こったとき、どのような状況にあっても祈ってよいし、祈らなければならないし、主イエス様はそのことを私たちに本当に願っておられます。我々の捧げる祈りは何か上品な言葉でなくてもいいと思います。先ほど代表祈祷で川本姉妹が整えられた素晴らしい祈りを捧げてくださいましたけれども、もう苦しみが来た時ですね、なんかもうそんな上品な言葉で祈ることはできません。無理です。私たちは本当に苦しみの時、主に向かってその心の叫びを素直にイエス様に申し上げればいいと思います。苦しみの中では言葉は出てきません。じゃあ何と祈ればよいか。主よ、この一言で私はいいと思っています。主よというこの言葉の中に全ての思いが私は詰まっている。イエス様はその思いを分かってくださると固く信じます。今すぐ助けに来てください。このままではたまりません。どうにかしてください。ダビデの子イエスよ、憐れんでください。その時に祈った時に主は答えてくださったとは今日の御言葉です。私は厳しい現実を見てうなだれることがあります。あんまり厳しい現実だけを見ると、主のご真実、主のご計画、主の約束の御言葉を信じることができなくなり、私はイエス様に対する信仰が小さくなってしまって、主なる神を、が見えなくなる時があります。私たちは本当に弱い存在者です。しかし私たちが覚えておかなければならないことは、私たちが主なる神様を見えないだけでありまして、主は私たちをいつも見守っておられるということです。主は私たちを決して見捨ててはおかれないということです。主なる神様はいつも私たちを見守っておられ、主イエス様を信頼して歩もうとする者を力強い右の御手を持って今この瞬間も導こうとしておられるわけです。旧約聖書に出てくる、旧約聖書に呼ぶという人が出てきますけれども、彼はあまりもの苦難の連続の中で主の御臨在を覚えることができなくなりました。しかしそのような中でこのように告白をしています。東に行ってもその方はおられず、西に行っても見定められない、北に潜んでおられて捉えることはできず、南に行っても身を覆っておられ見出すことはできない。もう苦悩の叫びをもう吐露しているわけです。しかしそれで終わってないんです。ヨブはこの後何と言っているか。しかし神は私たちの歩む道を知っておられるはずだと、そのように告白をしています。見つけることができません。 しかし主なる神は私の行くところをすべてご存知ですと、このことを私たちは厳しい現実の中でイエス様を見出すことができないそのような状況の中でも信仰を持って宣言していきたいのです。リック・ウォーレンというアメリカの大教会の牧師が言いました。神様はもう果てしなく遠く感じられるとき、どうしなければならないか。神がもう祈りに応えてくださらない、もう沈黙しておられるとそのように思えるとき、どうすればいいか。それは聖書の主なる神がどのようなお方なのか、その変わることのない聖書の主なる神のご性質に信仰のフォーカスを当てていかなければなりませんと言っています。主なる神のご性質とは一体何でしょうか。主なる神はどこどこまでも徹底的に善のお方であり、愛に満ちたお方であるということ、このことを私たちは信じなければなりません。また先ほど申し上げました、主なる神は全知全能の方であるということを信じなければなりません。私たちの聖書の主なる神という方は私の人生の何もかもをご存知であるということを信じなければなりません。聖書の主なる神は私たちのすべてを支配しておられるんだということを信じなければなりません。そして聖書の主なる神は私の人生に対して素晴らしい計画を持っておられるんだということを信じなければなりません。そして聖書の主なる神は他でもないこの私をすべての災いから救い出してくださるんだということを信じなければなりません。この変わることのない主なる神のご性質から私たちは決して目をそらしてはいけないわけです。そして私、聖書の主なる神というお方が約束に対して真実なお方であるということを信じなければなりません。私たち人間は変わることが往々にしてあります。朝言って夕方言ってることが違うよということがよくありますけれども、主なる神は変わられることはありません。私たちはどこまでも主のご真実を信じてイエス様にお祈りを持って固着していかなければなりません。ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと、あのバルテマイの祈りを私たちは日々捧げていくのです。たとえ祈って主なる神様のお答えがなんかいただけなかったとしても、祈ってもなんか主なる神がなんか拒否しておられるようなそういう霊的感触があったとしても、なおもそこで諦めずに祈りを選び取っていくときに、確かに主イエス様はイエス様の霊である聖霊様を通して私たちに祈る力を与えてくださいます。祈り求める者に祈りの霊である聖霊様、真理を悟らせる霊である聖霊様、イエス・キリストを指し示す霊である聖霊様を与えてくださる。これはルカ伝11章においてイエス様が約束してくださった御言葉です。イエス様の霊である聖霊様の御助けを本当にいただきながら、その恵みの力に支えられて、私たちはイエス様を信じる思いを、信仰を今一度振り起こしまして、で苦難のただ中でダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んで祈り、あのカナンの女のように、あのバルテマイのようにイエス様の恵みの力に預かっていくものとなっていこうではありませんか。私の尊敬する牧師先生のお話をして、もう今日の御言葉を終わりたいと思います。まあ、その人の名前はもう以前も紹介したことあるんですけれども、まあ、田中正夫という先生です。もう生っ粋の福音伝道者、エヴァンジェリストでした。もう今はもう生涯を終えて天国に召されました。今まで私はいろんな人の伝道メッセージを聞いてきたんですけれども、時間を忘れてですね、聖書の御言葉に聞き入った、これは田中先生が最初で最後です。それほどに圧倒的な主の恵みの中で力強い聖書の御言葉を語られました。その田中先生には、まあ、このような経験があったようです。先生が、まあ、先生有名な方でしたから、まあ、いろんな方からインタビューを受けるんですけれども、まあ、そのある方からインタビューを受けたときに、田中先生って悩みってあるんですかと、いつあっても悩みもないようなえらいなんか柔和な顔をしておられますけどと、そういうのに聞かれたそうです。すると田中先生は言いました。いや、とんでもないですと、数えきれないほどの悩み、苦しみ、悲しみを私は何度も何度も経験してきましたと、いろんな問題や試練にあって本当に困り果ててしまったこと何度もあった、眠れない夜を過ごすこともしばしばありましたと。しかし聖書の御言葉が与えられている、その御言葉は何か、ヨハネ伝16章の御言葉、あなた方は 世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っているのだからと、この言葉が私に与えられていますと。確かにこの世にあってはいろいろな苦しみや悩みがありますと、田中先生はそのように言われまして、それで一つの経験談を話されました。以前その静岡教会でその田中先生が、先生が ご健在だった頃ですよ、特別伝道集会の方針に行ったことがあったと。で、集会が始まる30分ほど前、牧師先生と一緒にお祈りをしてプログラムの打ち合わせをしていました。その日、田中先生の語るメッセージのタイトルは何かというと、素晴らしい安らぎという、そのようなタイトルでした。それで田中先生を招いた教会の牧師先生も、いやいいテーマですね、大いに期待しますと言って喜んでくれました。で、いろいろ打ち合わせをしていたその時に電話のベルが鳴りました。それで、その牧師夫人が田中先生を呼んだわけです。田中先生、奥様から電話ですと。で、先生はもうドキッとして、一瞬何か悪いことが起こったのではないかと、そのように思ったそうです。当時は携帯がなかったですから、そのような固定電話にかかってきたということです。それで妻が伝道先に電話をかけてくることはめったになかった。それで受話器を取ると、奥さんの声がもう震えているというんです。で、先生がどうしたのと問うと、集会前に電話をしてはいけないと思ったけど、大変なことが起こった、だから祈ってほしいと。何が起こったのって聞いたら、実は長男が交通事故に遭った。自動車工場でアルバイトをして、休憩中に、ノーヘルでバイクで走ってた。ノーヘルはいかんと思いますけれども、それでバイクを運転して、それで運転操作を誤ってしまって、自分からダンプカーに突っ込んでしまった。オートバイはめちゃくちゃになってしまった。長男はもう出血多量で、救急車で市民病院に運ばれたという電話でした。今看護師から、電話があって、息子が手術をしています、大変な状況です、すぐに来てくださいという知らせが来た。今から病院に行きます。看護師さんはどうなるかわからないと言っています。大変な様子だから祈ってほしいと。これを聞いた瞬間、田中先生の心はもう大嵐のようになって、平安がなくなったそうです。私もその先生の気持ち分かります。息子が、バイク乗って、そのバイクで久留米まで行って、帰ってくると、少し夜遅くなると、もう私と妻でもうそわそわして、大丈夫かな大丈夫かなまだかなすごく心配になるわけですよ。やっぱり、田中先生のこの時の思いかばかりかと思うんですけれども、もう目の前が真っ暗になってしまった。で、田中先生はその教会の牧師先生に、ちょっと祈りに行ってきますと、そのように伝えて、もう外に出て、道に出て歩きながら祈られたそうです。イエス様、私の心に平安がありません。もうすぐ集会が始まります。こんな状況で素晴らしい安らぎなどと、このようなタイトルで語ることなどできません。長男はどうなってしまうんですか？死んでしまうんですか？植物人間になってしまうんですか？後遺症で苦しむようになるんですか？もう悪いことが次々ともう想像されて、もう祈りともつぶやきともわからない気持ちになって、主に嘆願したそうです。イエス様、助けてください、救ってください、癒してください、今から開かれる集会のメッセージができるように今力を与えてください、何よりも平安を与えてくださいと、不安と恐怖のどん底で切に真剣に一生懸命に救い主イエス様の皆を呼び求めました。その時、聖書の御言葉が心の中に迫ってきたというのです。その言葉とは何でしょうか？詩篇の御言葉だったそうです。私の魂よ、主をたたえよ、主の恩計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。そのような言葉がドーンと迫ってきたそうです。またもう一つ御言葉が迫ってきた。それはロマ書の御言葉です。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事をすべてを益となるようにしてくださるということを私たちは知っていると、この言葉が迫ってきたときに不思議なことが起こったというのです。なんと田中先生の中に、これから語ろうとしている素晴らしい安らぎが本当にやってきたというんです。 それ田中先生は言っておられます。私の信じている主なる神というお方は良いことしかできないお方です。今まで数えきれないほど私の人生に恐ろしいこと、悲しいこと、困ってしまったことがありました。でもイエス様はすべてを最善に導いてくださった。主イエス様がしてくださった良いことを思い起こし感謝しているときに、この長男のバイクの事故も必ず益となる、必ず益となる、このことを信じることができましたと、そのように告白しておられます。厳しい現実は1ミリも変わっていません。しかし集会が始まるときには本当に平安な心、感謝の心で満たされて、素晴らしい安らぎと題して本当にメッセージを語ることができたというのです。田中先生はその後も他の奉仕が入っていましたので、すぐに戻ることはできませんでした。しかしその後も、その後の集会も喜びと平安の中で奉仕をすることができたというのです。で、奉仕がすべて終わって、その牧師先生に息子のことを語りますと、その牧師先生も当然のごとく驚いて、そんなに恐ろしいことがあったんですか、でもそのような中で素晴らしいメッセージができましたねと言われたそうです。田中先生自身もわからないんです。なんであんなに平安のうちに語ることができたのか、不思議な経験ではない。その時、そして田中先生は言っておられます。私ではない、主が語らせてくださったのだと。その後ご長男はどうなったのでしょうか。主はイエス様は苦悩の中からうめくようにして祈った田中先生のその叫びに応えてくださり、大きな傷跡は残ったそうですけれども、完全に癒されて主の恵みのうちに守られていると、そのように証しをしておられます。私たちの人生にも嵐のような現実がやってきます。それは避けられません。しかもそのような厳しい現実が突発的にやってくるから厄介です。そのような時、私たちはたとえ絶望的な状況に置かれたとしても、そこで諦めてはいけないのです。なぜでしょうか。すべてを最善へと導いてくださる方がおられるからです。嵐のような厳しい現実がある、その時こそ目を上げよ、主の山に、助けは天と地を作られた主から来るんだと、このように信仰を宣言して私たちは祈っていきたいです。聖書ははっきりと私たちに言っています。何と言っているか、主の名を呼び求める者は皆救われるんだと、この言葉に例外はありません。聖書の御言葉を通して主は私たちにはっきりと語りかけています。その時私に来て私の名を呼ぶならば私は答えると、この言葉に例外はありません。聖書は私たちにはっきりと伝えています。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は罪と死との法則からあなたを解放したからであると、イエス様は今も勝利者として立っておられるんだということがはっきりと聖書において宣言され告白されています。聖書は私たちにはっきりと言っています。何と言っているか、ルカ伝8章でイエス様が言われました。恐れるな、ただ信ぜよと、今日もイエス様は語っておられます。今戦いの中に、人生の戦いの中にありながら必死に主イエス様の御顔を求めて祈っておられる兄弟姉妹の上に、そのご家族の上に今日の御言葉が成就しますようにと切に祈る次第です。もう一度詩篇107編6節7節8節を読んで今日の御言葉を終わりたいと思います。そうですね、せっかくですからみんなで読みましょう。107編の6節7節8節を、これは自分に語られた御言葉なんだ、自分が今日この言葉を受け取りましたと信じてぜひ読んでいただきたいと思います。大きな声で本当に魂に刻み込む意味で詩篇107編6節7節8節を読んでいきたいと思います。詩篇107編6節3、はい。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町に向かわせてくださった。主に感謝せよ、主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。アメン。なんとかしてこの御言葉の事実に預かりまして、主に心からなる感謝を捧げる私たち一人一人になってまいりたいと切に願います。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じます。アメン。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。今日も詩篇107編の御言葉を通して私に勇気と 希望と励ましを与えてくださり、心から感謝いたします。苦難の中から主に助けを求めて叫べと、主は助けを与えてくださった、この事実に預かる私たちとならせてくださいますように、切にお願いいたします。私たち一人一人厳しい人生の戦いがあります。そのような時イエス様を見上げて祈ります。主よと祈ります。その魂の叫びに応えてくださいますように。それで一回一回主の助けと主の導きをいただきながら、主から与えられたこの生を勝利をもって歩む私たちとならせてくださいますように、切にお願いいたします。今日の御言葉107編の御言葉が私たちの上に成就することを信じて、我らの救い主勝利者なるイエス様のお名前によって感謝して信じてお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは、応答の賛美を